Hallelujah. タイ23章の14節15節をお読みします。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はやもめたちの家を食い潰していながら見栄のために長い祈りをするからです。ですからあなた方は人一倍ひどい罰を受けます。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができるとその人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからです。忌まわしいことがたくさんあるわけですが、その2とその3ですね。前回先週はその1だけお話ししましたが、今日はその2とその3です。何が忌まわしいか、一つはですね、ヤモメの家を食い潰すということ。当然ながらですね、人の家を食い潰すというのはけしからんことであるわけなんですが、ね、自分のものじゃないのにってね、じゃあ自分の家は食い潰していいのかと。いやいや、それも良くないと。家を食い潰すってことは破産させるってことですからね。そんなことしちゃダメなわけですよ。ましてや他人の家を、ね、他人の家ですよ。それ犯罪ではないですか、ほとんど、ね、でしかもですね、それもですね、やもめの家ですよ。それ加えて言えば、やもめたちですから複数形です。何人ものやもめたちの家を食い潰している。決して裕福ではないはず、やもめですからね。むしろ貧しい、それがやもめでしょう。そんなやもめの家をたちを食い潰すというのは本当にですね、地獄の鬼すらヘド吐く人でなしだと言ってもいいでしょう。そのくせ長い祈りをするっていうんですよ。よろしいですか皆さん、イエス様が忌まわしいって言ってるのはそこなんですよ。わかります？犯罪のようなことをしていながら長い祈りをするっていう、忌まわしいってイエス様おっしゃってるんですよ。だって普通の犯罪者はそんなことをしませんね。騙して奪い取ったならば逃げてどっかに隠れるはずなんですよ。それが普通の犯罪者。ところがこの人たちは隠れるどころか見栄のためにですよ、長い祈りをするって。どんな内容の祈りなんでしょうね。神様への感謝の祈りでしょうか、賛美の祈りでしょうか。主よ、全能の神よ、あなたの助けと私の信仰のゆえにこのやもめの家を食い潰すことができました、ハレルヤって。いやいや、いくらですね、全てのことについて感謝せよと言われてもですよ、そこは感謝するところじゃないでしょうね。泥棒がですよ、今日の仕事うまくいったなーってね、3軒も入れたぞーって、ハレルヤーってね、感謝しますしようって、なんでそういうふうになりますかってことですよ。忌まわしいですね。いずれにしても、この仮にこのやもめの家を破産させるぐらい自分が強奪したとして、じゃあやもめに祝福ありますようにってそんな祈りをしたとしてもですよ、いずれにしても上から目線の宗教的な祈りなわけですよ。でイエス様はそれについて、人一倍ひどい罰を受けるっておっしゃってるんですね。人一倍ですよ、並大抵の罰じゃなくて人一倍ひどい罰を受ける、それくらい忌まわしい。なぜかって、なぜならその彼らのやっていることというのは偽善の王様だからですよ。偽善の総合奏者、偽善の百貨店、というのは 彼らのやっていることは先ほどから言っております通り犯罪的なこと、詐欺や強盗と似たようなことなのに、なのにですよ、それをですね、信仰の名のもとに正当化しようとしているわけですよ。逃げて隠れるどころか長い祈りをするというのはそういうことなんですね。信仰の名のもとに強奪を正当化する、統一教会と同じですよ、ほとんど。まあ最近ね、あの地方、東京の地方裁判所が、統一教会の解散命令をついにですけどもね、ついに出しましたが、即刻控訴してますからね、統一教会は。全然悪いなんて思ってないですよ。で、高裁に行ったら 逆転判決出るかもしれません。何しろ政治ともう、なんていうんですか、がっしりと密着、癒着してますからね。そういう事件に対して正しい判決を書くような裁判官は数少ない。だからまだ分かりませんよ、本当にね。だからこの統一教会、まああんまり言いたくないけど、信徒の家とかね、土地とかね、捧げさせるわけじゃないですか。それとも それこそ食い潰すっていうぐらいにですよ、破産させるぐらいに。でそのくせですね、その献金に対して祝福があるとか、神様の守りがあるとか言って、逆に捧げない人、家を大事に守っている人に対しては呪われるとか、たたりがあるとか言って脅してですよ、忌まわしいですね。それが仮にも宗教家のやることかと、ね、仮にもですよ、仮にも宗教法人なわけですよ。本来宗教というものは人を救うもの、救うべきもの、あるいは心をね、人の心を救うためにあるべきもののはずなんですけども、まあそれでですね、心が安らいだからその人が天国に行けるかどうかはまた別問題ですけどね。私たちの信仰というのは、第一には天国に行くための信仰、それが最優先、最大の課題であって、その恵みとして心の平安やら何やらというのがついてくるんでしょうけども、しかし世の宗教というのは、その心の平安とか、この世での何ですか、健康だとか、安心安全だとか、そういうことを追求する、要求する、それがまあ需要ですからね、需要に対して供給ですよ。人間が、人々がそういうこの世の、利益を、まあ、ご利益ですね、ご利益を求める人が圧倒的に多いからこそ、そこに宗教というものが、供給することができるわけで、巷ではですよ、手っ取り早く金持ちになりたかったら新興宗教の教祖になれっていうぐらいですから。何を言おうとしてたかですよ。だからその、いわゆる宗教というものによって心が安らいだとしても、それで天国に行けるかどうかは別問題です。私たちはこの世にあっては、患難があってもですよ、心の中に苦しみ、波風嵐が吹いていてもですよ、それでも天国に行けるんだっていう、そこが信仰の違うところでありますけれども、だから話戻しますけどね、献金したら祝福されるっていうやり方で、そういう同じ手法でキリスト教会も献金を吸い上げようとするならば、それはもうカルト化してるんじゃないかと疑われてしまうでしょう。もちろん献金することは悪いことではないので、それを禁止するつもりじゃないですよ。それは神様にっていうか、天に宝を積むというかね、聖書的にも認められているというか推奨されていることでありますけども、逆なんですよ。動機っていうか、その 主体が逆、教会がですね、捧げたらあなたが祝福されるんだからっていう、そうじゃなくて、信徒、私たち一クリスチャンが神様を捧げしますって、どうぞお使いくださいって、感謝の気持ちですってする、その方向というか、なんていうか、それがね、違う。お水ください。ですから、その宗教的行為ね、 献金だとか祈りだとか、今この律法学者パリサイ人たちの見栄のための長い祈りをするっていう、その話ですよ。そういう、宗教的な行為というものは一体誰のためになされているのかってことなんですよ。よくね、神様のために捧げましょうとか、神様のために福音を伝えましょう、伝道しましょうって言うわけですけれども、それは本当に神様のためになってるのか、考えたことあるでしょうか。本当に神様のためになってるか。大きな街道を建設したら神様が喜ぶんでしょうか。あれどこだっけ、スペインの近くのサグラダ・ファミリア教会ね、何百年もう長い、何百年かな、長い年月とたくさんの膨大なお金をかけて建設している教会、あれ神様が喜ぶんですかね。ああ、もう随分長い年月かけてわしのために建ててくれてるな、綺麗な彫刻があちこちに施されてて嬉しいな、わし嬉しいって神様思ってるんですかね。もしもう大きな街道を建設して喜ぶとしたら、それ人間がじゃないですか、きっと。なんていうんですか、ヨーロッパにたくさんある大聖堂っていうやつですね、大きななんとか聖堂、なんとか聖堂ってたくさんの聖堂があちこちにあるわけですけど、あれ なぜあんなものが建設されたかって言ったら、時の権力者の力を誇示するためにああいう大きな聖堂が建設されてるんですよね。で、そのパトロンなんですよ、教会のパトロンという権力者がいて、まあ、こっちにも別の権力者がいるけども、お互いの力を誇示するために、俺が肩入れしている教会はこんなでっかいの建てたぞ、こっちはこんなでかいぞって競い合ってるだけで、あんな神様が喜ぶために作ってるわけじゃないんですよね。だからこの祈りもよろしいですか、話戻しますよ。ヤモメたちの家を食い潰していながら見栄のために長い祈りをするって、誰のための祈りですか。本当にですね、神様のためになることって何でしょう。神様が喜ぶこと、ああ嬉しい、助かるって神様がね、何でしょうね、肩もみとか、神様肩凝ってますねって、もうカチカチですね肩ね、ああそう嬉しいな、君うまいねとか言いながらね、ああよかった、ありがとう、助かったって、神様が本当にわしのためになったねって、それはって何でしょう。そもそもですね、神様は人間に何かしてもらわなければならないことがあるでしょうかっていうことなんですよ。神様には何か不足していることがあるんでしょうか。ないです。神様は誰の助けもいらないね。何の不足もない、全能の神だから、人間が神様の役に立てることなんて本当は一つもないんですよ。昨日ちょっとした引き出し、チェストっていうんですか、引き出しのようなものをですね、組み立てたんですよ。で、ニトリの店じゃなくて、ネットで購入されて送られてきたこの材料だけね、送られてきたやつを組み立てたんですよ。で、それで説明書を見たら、ここは必ず2人以上で力を合わせて組み立ててくださいと。1人じゃちょっと難しいんですよ。こうね、この板とこの板をしっかりここでつけるためには両方持っておかないといけないでしょ。頭で支えるのは難しいんで、誰かに支えてもらわなきゃいけない。それが人間の限界だけど、神様はそこ持ってて、ちょっとそこ持ってて、ギギギギってネジ締める、そんなこと必要ないね。何の助けもいらないんですよ、神様って。 だから伝道もですよ、さあ神様のために福音を伝えようっていうこともですが、それ神様のためにですかって、あのものすごく突き詰めて考えればですよ、ものすごく、もし神様が全ての人を救いたいって本当にそう考えたならば、それは不可能かって言ったら、いやそんなことないんですよ、可能なんですよ、もしです、もしね、あくまでももし、その全能の力で強制的に救えばいいんですよ。あの金魚救いじゃないですからね、あ破れた失敗したなんてことないわけですよ。神様ね、救えば救えるんです、神様はね、人間を。だからあの何もですね、あの弱い人間に頼んで、頼むちょっと伝道行ってくれんかなってね、あそこあのちょっと足伸ばしてあっちまで伝道してきてくれないかなって、そんな風に人間に頼まなくてもいいわけで、で逆に人間なんかに頼むから、神様上から見ながらね、おおやっとるやっとると思いながらですよ、あ頑張ってるな、ああそこであんなこと言って、ああ一人逃がした、あうわハラハラしながらね、人間見て、そんなハラハラしてるんだったら自分で伝道じゃないや、強制的に救えばいいです。もしもですよ、あくまでももしも。だからあの誤解されるかもしれませんけども、極端に言うならばですね、伝道も神様のためじゃないんですよ。って思われるかもしれませんけどね、極端に突き詰めて言えば伝道も神様のためではないんです。じゃあ誰のために伝道してるんですか。それは人間のためです。人間のため、つまり皆さんが例えばお子さんとかご友人とかに伝道する時の動機なんですか。それは神様肩凝ってるから今日休んでて私が代わりに伝道するからってことでしょうか。違いますね。お子さんお孫さん、あるいは友人親友、そういう人に伝道する動機は、この人に救われてほしいっていう人間としての愛じゃないですか、ね、そうでしょ。じゃあこの人が救われて喜ぶの誰ですかって、私、ね、もちろんこの人も天国に行けるんだから、この人のためになるし私のためにもなる。だから神様それ見てね、上から見て、ああよかったよかったって喜びますよ。人が救われることを神様は大いに喜びますが、それ神様のためになってるから、神様一人クリスチャン一人増えましたよ、これで神様あなたの勢力がまた大きくなりますよって、いや神様の勢力が地上で伸び悩んでるなって、そんなことないわけですよ。その伸び悩んでる神の勢力を拡大させるために伝道したら、神様あやったわしまた偉くなれたって思うかもしれませんけど、いやいや子供さんがね、兄弟がね、救われてほしいって思ってるのは自分ですよね。自分のためですよ。人間のためですよ。だから神様は人間のためにね、福音を述べ伝えようって、あなたの隣の人に福音伝えようって、あなたのためにって、人間のために突き詰めて言えばそういうことです。だからそのさっきも言いましたように、人が救われることを神様は喜ぶんですけども、それはどちらかっていうと間接的かな、ダイレクトに喜ぶのは人間であって、その喜んでる人間を見て嬉しく思うのが神様だということになるのでしょうか。だから本当に直接的に神様のためになることって何か、つまり言い換えるならば、神様が人に求めていることは何か、これやってくれんかなって、わしのためにこれやってくれんかなって神様が願っていること、それは賛美と礼拝なんですよ。賛美と礼拝を神様は人にやってほしいって思ってる。 なぜならばそれらは自分ですることじゃないからですよ。神様は全能だから何でもできる、そうでしょうけども、よし分かった、わしは全能だからわしはわしを賛美しようってね、わしはわしを礼拝するぞって、自分で自分礼拝してどうなるんですかってね、それ人にしてもらうなきゃ意味のないことなんですよ。だから神はできますけど、それは人にしてほしい、それが神様のためになること。愛もですね、そうです、神は愛です。聖書にそう書いてます。第一ヨハネに書いてます。神は愛です。そう、神様は愛です。そうだ、わしは愛だってね、愛じゃ、わし愛じゃって、一人で越に行ってて何の愛ですかって。愛っていうのは誰かに対して与えるものですよね。神が愛なら誰かに与えずにはいられないわけですよ。だからいくら全能だって言っても人間を必要としているわけです。愛を、愛する対象である人間をね。だから神様は人間を作った。そして礼拝と賛美も自分でしたってしょうがないから人間にしてもらいたい。じゃあ私たちはですね、いつ礼拝するんでしょうか。このようにして日曜の朝礼拝してますけど、日曜の朝だけが礼拝でしょうか。うん、朝だけじゃありません。知ってます、私午後からもですって大野城でね、午後からも、そうですね、あ、 夜もやってる曲あるって、あ、そうか、朝昼夜かって、いやいやいや、それは礼拝会というものであってですよ、本質的な礼拝というものは人生です。ローマ書を開いてください。ローマ12章1節、ローマ12章の1節、よろしいでしょうか。ローマ12章の1節を読みします。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。アーメン。生きること、人生そのものが礼拝となるんですね。とはいえ決してその偉人聖人になれということではないですよ。その偉大な人生を送れとかね、あの歴史に残る人に生き方をしなさいとか、そういうことではないです。じゃあ何ですかって、人生そのものが礼拝だっていうのはどういうことかって言ったら、私たちはですね、信仰による喜び、信仰による心の平安、希望、天国の希望、そういうものに満ち溢れて生きるという、その姿が神様の素晴らしさを表しているわけですよ。さあ皆さん見てください、神様を信じた私は信仰によってこんなに希望と平安と喜びに満たされて生きてるんですよって。なんでか、神様こんなに素晴らしいからですよって。その人生、生き様そのものが礼拝なんですよ。神様を崇めている。その点ですね、律法学者パリサイ人たちの生き方というのは全く礼拝になってないわけですよ。彼らの姿を見てね、ヤモメの家を食い潰して破産させて、詐欺かなんかのように強奪して、そのくせ見栄のために長い祈りをして、信仰の名のもとに犯罪的行為を正当化する、そんな生き方が礼拝なわけがない。むしろ神の名前に泥を塗るようなものであってですね、全く忌まわしい。 だからイエス様は人一倍ひどい罰を受けるっておっしゃったんですよ。人並みの罰じゃないんですよ。人並みの罰だったら、まあ、もちろんいろんな悪いことはあるでしょうけども、人一倍ひどい罰を受ける、それが信仰の名による正当化、悪の正当化。戻りましょう、マタイの23章に。マタイの23章、改めて14節お読みします。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方はヤモメたちの家を食いつぶしていながら見栄のために長い祈りをするからです。ですからあなた方は人一倍ひどい罰を受けます。アーメン。さあ続いて15節、忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができるとその人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからです。もう一つ忌まわしいこと、それは必死で回収者を作ること、それが忌まわしいんでしょうか。この場合の回収者というのは、誠の神様を信じさせることを意味しているわけですから、回収者を作るというのはですね、誠の神様を信じさせるために必死で飛び回っているっていうのは悪いんですか、素晴らしいと言えるかもしれないことではないんでしょうか。でそうやってできた回収者が、その回収者がゲヘナの子になってしまう、地獄ですよ、地獄の子になってしまう、つまり地獄に落ちるって言ってるんですよ。なんでそうなりますか。誠の神様を信じさせたのに、その人がゲヘナの子になってしまうって、どうしてそうなっちゃうんですか。なぜそうなるかって言ったら、問題はですね、回収させた人の信仰に問題があるわけですよ。つまり伝道者ですね、伝道者側の信仰に問題がある。もしもその伝道者の信仰を伝える教えが曲がったものであったならば、間違った教えを伝えたのであるならば、それを信じた人の信仰はどうなるでしょうか。まっすぐに育つでしょうか。信じた通り、聞いた通りに曲がった信仰になります。そういうものですよ。例えばカルト教会で信仰を持った人はカルト信者になるわけですよ、ね、それは当然ですよね。そう教えられたことを信じて信仰に入ってるんですから、ね、教えられてないことに、それに乗り換えていくっていうのは珍しいことであって、聞いたまま、そのまま信じ育つ。だって信仰は聞くことから始まるわけですからね。聞いたことがその人の信仰になるわけですよ。だからその伝道者、回収者を作った人、その人の信仰が間違ってたら、曲がってたら、曲がった信仰者を増産することになってしまう。伝道すれば伝道するほど曲がった信仰者が生まれていくってことになってしまう。神様がそれを喜ぶでしょうか。忌まわしいと思います。全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいとイエス様はおっしゃいましたけども、しかし天国に行けないクリスチャンをたくさん作れなんてイエス様おっしゃってないですよ。そんなクリスチャンを作っている覚えはないって言うかもしれません、他の牧師たちはね。けどその信徒は、多くの信徒が、私は救いの確信がありませんっておっしゃる人がたくさんいる。救いの確信がないということは、その人そのままじゃ天国行けないじゃないですか、ね、天国に行けないクリスチャンをたくさん作ってどうするんですか。 そんなことをイエス様は望んでおられないんですよ。ですからなんていうのかな、とにかく教会員を増やせっていうそんなやり方、まあ、誰とでもいいから、どんな教会とでもいいから手をつないで協力して、なんとか協力会とか伝道会とか結成して、みんなで力を合わせてキリスト教を日本に多く広めていこうっていう、そんなやり方私は好きじゃないですね。何でもいいなんてそれはないですよ。味噌もクソも一緒かって話ですよ。ですから私たちはですね、教会員、キリスト教の会員を作るのではなくって、キリストの本当の弟子を作りたい、そう思います。それもまず自分から、自分自身からキリストの弟子、本当の弟子になっていかなければならないでしょう。だってさっきから話してます通り、伝える側の信仰に左右されるんですよ、聞く人たちは。だったら皆さんの伝道する相手、お子さん、兄弟、お孫さんとかね、そういう相手に伝道する時の自分の信仰が本物の信仰でなきゃ、伝わった人は曲がった信仰になっちゃったら、ね、そういうことをおっしゃってるわけですよ、イエス様は、ね、この回収者を作ったら、その回収した人は自分よりも、つまり伝道した人よりも倍も悪いゲヘナの子になっちゃうって。コピーっていうのは、コピーしたものを繰り返していけばだんだん劣化していくわけですよ ね。だから私たちはぼやけた劣化したコピーのような信仰を人に伝えちゃダメなんです。さらに劣化していくんですから。だから私たちは本物のキリストの弟子にならなければいけない。自分から、自分自身がそうなれば、私たちは伝えた時に、その劣化してない信仰だから、受け取った人も劣化してない信仰によって育っていくわけですよ。決してゲヘナの子になんかならない、ね、自分より倍も悪いゲヘナの子にするなんて忌まわしいですよ、これはね。ですから私たちはそういうふうな、キリストの本当の本物の弟子になるためにも、私たちの生き方、生き様、人生を通して神を礼拝するものでありたいと願います。すなわち信仰による希望、天国の平安、喜び、そういうものに満たされて生きる、それを求めて祈りましょう。お祈りしたいと思います。喜び。